皆さんもよくご存知のですね、言葉でありますけれども、このところから救い主なる神と題してお話ししてまいりたいと思っております。私たち人間というのは大きく、2つの関係の中に生かされていると思います。でその2つの関係とは何かお分かりになるでしょうか。一つは人との関係であります。私たちは親や兄弟、子供や夫や妻、教会の兄弟姉妹、ご近所の方々や親戚など、会社の同僚など、さまざまなですね、人間関係の中で生かされております。そしてこの人間関係において、問題がない人というのは、幸せな人だということができると思います。私は大学を卒業して、社会に出たときに仕事がとてもですね大変でありました。何が大変だったかと言いますと、この上司との人間関係ですごくですね悩みました。その上司という方、あんまり詳しく聞くとあれですけれども、お母さんとですね二人暮らしのですね、そういう方で、いわゆる今で言うマザコンタイプのですね、そういう方なんですけれども、もうその人が非常にですね厳しい方で、入社当初その上司のもとでですね働き始めましたので、すっごくですね大変でありました。会社のですね、上の方々もですねいろいろ考えてくださって、2年目からですね上司が変わりまして、すごくですね有能な方に変わったもんですから、すごく気持ちよくですね仕事をすることができるようになりました。人間の悩みの多くはですね、この人間関係によるものだと言われておりますけれども、もう一つの関係、それは何かお分かりになるでしょうか。それは神様との関係であります。人によっては自分は神様の存在など信じないとですね言われる方がいます。いわゆる進化論者でありますけれども、しかし私たちが神様を信じる、信じないに関わらず、神様はですね、確かに存在されます。どんなに私たちが太陽の存在を否定しても、太陽は存在いたします。穴の中に入って、太陽が見えないようにですね、頑張っても、太陽が存在するのと同じであります。この創世記の一章一節の言葉は、神様の存在を高らかにですね、宣言している言葉であります。そしてそれだけではなく、この言葉は、神様はどのようなお方であるのか、また私たちとの関係がどのようなものであるのかということを教えてくれる言葉であります。神様はどのようなお方でしょうか。創世記の一章の一節をですね、ご覧いただきたいと思います。そのところに、はじめに神が天と地を創造したとですね、あります。この創世記一章一節の創造したとですね、訳されている言葉は、言語のヘブル語ではこのバーラーというですね、言葉が用いられておりますけれども、このバーラーという言葉は、何もないところから作る、気づく、そういう意味のあるですね、言葉でございます。私たち人間が何かを作るといった場合には、必ず材料を用いるのが普通であります。以前妻がですね、パートに行っているということがありまして、私がですね、妻の負担を軽減させるために料理をですね作るということがございました。そんなことでいろいろなものがですね、だんだん私もですねできるようになりまして、うどんやラーメンだけではなくて、焼きそばとか、親子丼とかですね、麻婆丼とか、カレーラーとかですね、料理って結構楽しいもんだなとですね思うようになりましたけれども、カレーライスの場合は、この人参、玉ねぎ、じゃがいも、肉、カレーのルーなど材料を使ってカレーライスを作りますけれども、これは料理だけではなくて、私たちが何かを作るといった場合は、 この必ず材料をですね用います。ところが神様はですね、私たち人間と違いまして、こう材料を用いることなく作ることができる、つまり無から有をですね生み出すことのできるお方なのであります。創世記一章一節を見ますと、神様は天と地を創造したとありますように、神様は天と地を作られたということがですね宣言されております。またこの一節でもう一つ注目していただきたいことがありますけれども、それは初めにというですね言葉にあります。この初めにとはどういうことでしょうか。一つには何もないところということでありますけれども、これは先ほどお話ししましたように、何の材料もですね用いないでということであり、そしてもう一つですね、そこから全てがですね始まったということであります。つまりこの神様が作られたのはこの天と地だけではない。神様は天と地の他にももう一つですね作られたものがあります。それが何かお分かりになるでしょうか。それは時間であります。神様が天と地を作られたということは、私たちにとってもこう理解しやすいことだと思いますけれども、神様はですね時間を作られたというのはですねあまりピンとこないかもしれません。しかし神様は天と地、すなわち空間だけではなくて、この時間もですね作られました。はじめに神が天と地を創造された、その時からですねこの時間の流れが始まったのであります。そして私たち人間はですねその時間のですね支配の中にこう生かされているのであります。神様がですねご自身が作られた天と地を支配しておられるようにですね、神様はこう時間を作り、こう時間をもですね支配しておられるのであります。聖書を読みますと、主は与え、主は取られるという言葉がございます。つまり神様は私たちが生まれる時も、そして死ぬ時も定めておられる。時間は神様がお作りになったものであり、神様の支配下にあるということです。ですから私たちはこの自分の時間だから自分の好きなように使えば良いとですね考えることがありますけれども、決してそうではありません。裸でこの世に生まれてきた私たちはこの肉体だけではなく、ね、地上の生涯の中で手に入れた持ち物、お金、それだけではなく時間も神様から委ねられたものに過ぎないものであって、いずれはですね全てが私たちの手から離れていくものなのであります。私たちはやがてこの地上の生涯閉じる時がやってきます。つまり時間も私たちに委ねられているに過ぎないものであって、やがてこう私たちの手から離れていくものなのであります。ですから私たちはこの神様から委ねられているものとして、こう時間を正しく、ね、管理し、ね、大切にですね使っていくことが求められているのであります。少し話が発展いたしましたけれども、神様が創造されたもの、それは天と地、そして時間、さらにこの創世記を続けて学んでいきますと分かりますけれども、神様は私たち人間をですね創造されたことが分かります。そしてこのことは皆さんもご存知だと思いますけれども、私たち人間のためにこの天と地、すなわちこの世界が作られたのであります。創世記を読んでいきますと、この私たち人間というのは6日目に創造の最後に作られたと書いてあります。しかしそれはたまたまですね6日目に作られたということではなく、神様は私たち人間が安心して生きていくことができる環境を整えてから最後に 私たち人間を救ってくださったということであります。さて、私たちにとっての二つ目の関係はこの神様との関係でありますけれども、これまでお話したことを踏まえて、私たちと神様との関係はどのような関係にあるのでしょうか。正しい神様との関係とはどのようなものでしょうか。まず今日の説教題にもありますけれども、神様は作り主であるということであります。そして私たちは神様に作られたものであるということであります。まあ、神様の呼び名としていろいろなですね、呼び方がありますけれども、私が好きな神様の呼び方の一つはこの作り主というですね、そういう呼び方であります。どうしてかと言いますと、この作り主という呼び方を用いるときに、ね、神様は私を作ってくださったお方であるということ、ね、私をこの世に生み出してくださったお方であるということを、ね、覚えることができるからであります。そして自分をこの世に生み出してくださったということはどういうことかというと、作り主である神様は私を愛してくださるお方であり、また私の人生を責任を持って導いてくださるお方であるということであります。まあ、親から子供が生まれます。で、子供が生まれてきたならば産みっぱなしということはありません、ね、親は子供を愛して、そしてこの大切に育てていきます。子供は時々親をバカにしたり、ね、生意気なことを言ったりします。しかしそれでも決して親はですね、子供を見捨てることなく忍耐とそして愛を持って育てていくものであります。まあ、人間の親の場合は限界があり足りないところもあります。お金の面でも、ね、また忍耐や愛の面でも、ね、限界があります。しかし神様はですね、違います。神様は無から有を生み出すことができるお方であり、全能で愛と憐れみにですね、満ちたお方であります。私たちはそんな神様によって作られたもの、この世に生み出されたものであります。私は作り主である神様とですね、祈るときに、ああ自分は、ね、神様によって作られたものであるということを再確認して、感謝の心がですね、溢れてくるのであります。私は原山先生と交代でこの佐渡へ導かれましたので、今年で4年目にですね、なりました。初めて佐渡花内キリスト教会でお見合い説教に伺った時、昼食を食べ終わった頃に教会の会計の役員の方が私のところにですね、やってこられまして、総会資料を見せて丁寧にですね、先生の牧師茶器はこれですというふうにですね、教えてくださいました。その額を見た時にですね、まあこの額だと少し厳しいだろうなとですね、生活が厳しいだろうなとですね、思いました。しかし私たちは牧師をですね、迎えたいとですね、心から願っている教会に赴任したいと考えておりましたから、もう生活のことは神様にお委ねいたしまして、そして佐渡花内キリスト教会の招きをですね、お受けすることにいたしました。実際に佐渡での奉仕を始めますと、実は次男が高校3年生で石川県に一人ですね、残してきたんですね。もう高校3年生に上がる年でありましたので、部活のね、大会もあってレギュラーにもなっておりましたし、ね、あと1年でですね、高校卒業できるということでしたので、もう石川県に一人アパート暮らしをさせて残してきました、ね。ですから、まあ、佐渡に導かれてからですね、その次男のですね、アパート代とか 生活費もですね、送らなければならないというですね、そういう状況がございまして、そして、高校卒業した後、東京の専門学校にですね、2年間入りました。次男は、子供の頃から、お母さんの美味しい料理を食べていたからかもしれませんけれども、もう料理人になりたいというですね、そういう夢をもうちっちゃい頃からですね、ずっとこう持ち続けておりまして、東京の、調理学校にですね、入り、そして今はですね、東京の代官山というところで、シェフとしてのですね、修行をですね、10年ぐらいかかると思いますけれども、しております。そして、そんな状況にありましたので、もう2年目にはですね、もう非常にこう経済的にこう厳しくなりまして、そこでやむなく、妻にこうパートにですね、こう出てもらうことにいたしました。しかし妻は高校卒業してすぐに進学校へ行きましたので、特別な資格があるわけではないので、もう良い仕事が本当に与えられるだろうかとですね、祈りました。すると、この日曜日と、祈祷会がある水曜日が休みで、しかもですね、教会からこう歩いていくことができるというですね、接骨院の受付のパートのですね、仕事がありまして、その仕事でですね、こう収入を多少得ることができ、そしてまた、教会からも、地方のですね、教会でありますけれども、この牧師指定のための特別なですね、こう支援が、教会から予算を組んでいただいて、出していただいて、ここまでこう守られてまいりました。そしてこの春にですね、この次男の就職がなんとか決まりましたけれども、最後にですね、この長女の進学が残っておりまして、長男はですね、もう神戸で働いて自立してやってるんですけれども、次男が、今年春卒業して、就職したんですけれども、長女が4年生のですね、東京の大学に行きたいということをですね、言っておりまして、なんとかですね、その思いをですね、果たしてあげたいというですね、そういう思いを持っておりました。しかしですね、本当に神様がですね、こう私たちが想像していたってものですね、素晴らしいこう道をですね、こう娘のためにですね、用意してくださいました。佐渡に来たとき、娘はですね、高校に上がる年にこの佐渡に来たんですけれども、石川県の方から、もう本当に田舎のですね、こう離島に来てしまったということで、もう本当に友達関係がすごくですね、うちの娘は町の子なので、田舎のですね、こう素朴な子供たちだとちょっとこう物足りないんですね。それで、もう一時期はですね、もう学校に行きたくないっていうですね、そういう時期もありまして、家内とですね、交代でこう送り迎えで、学校にこう送るという時期もありました。しかし、その佐渡の高校で、良い成績をですね、取ることができまして、その学校のですね、推薦で、大学のですね、試験を受けることができたんですね。しかし、推薦といっても、8倍のこう倍率だったんですけれども、32人くらい受けて、4人しかですね、受からないというですね、そういう試験だったんですけれども、合格することができたんですね。そして、それだけではなくて、なんとですね、特待生に選ばれまして、もう4年間ですね、授業料が無料になって、寮費もですね、無料で入ることができることになりまして、本当にこの経済的な見通しが立って、妻もですね、めでたくですね、パートを辞めることができました。私たちはですね、本当にこのことを通して、神様は本当にですね、信頼して、歩んでいくときに、素晴らしいですね、恵みをですね、与えてくださる、神様の導きに従って、本当にこのですね、佐渡に、来ることができてよかったなとですね、そのように思っております。神様と私たちの正しい関係とは、どのようなものでしょうか。神様は私たちの作り主である。私たちは神様によって 作られたものである。私たちは神様の愛と恵みをいただきながら、神様の子供として神様の言葉に従いながら生きる存在であるということであります。これがですね、神様と私たちとの正しい関係ということができると思います。ところがですね、この世の多くの人々は残念ながらですね、この正しい関係にありません。この世の多くの人はどのように考えるでしょうか。自分の人生というのは自分のものである。自分が考え、自分が話し、自分が行動し、自分が決定し、自分が全てのことをすればうまくいくし幸せになることができると、そのように考えているのであります。しかしそのようにして本当にですね、幸せになることができるでしょうか。この創世記一章一節の言葉を通してもう一つですね、教えていただくことができますけれども、はじめに神が天と地を創造したという言葉でありますけれども、この一章一節の主語は何でしょうか。この言葉の主語は神様ですね。つまりこの世界の中心は神様である。中心は私たちではないということです。先ほどの人生は自分のもの、自分が考え、自分が話し、自分が行動し、自分が決定し、自分が全てのことをすればうまくいくし自分は幸せになれるという考えは神様を無視した考えであり、自分中心の考えであり、決してこのような考えでは幸せになることができないと思います。このような考え方ではこの地上の歩みの中ではある程度ですね、通用するかもしれません。しかし罪や死の力に対しては無力であります。病気に対しても無力であります。それまで元気だったのに癌に侵されたということが分かったらどうでしょうか、簡単にですね、心の平安が失われてしまうのが私たちではないでしょうか。私たち人間は実に弱い存在ですから、この神様に作られたものとして神様の子供として神様の言葉に従って愛と恵みをいただきながら歩めばよいのであります。しかし多くの人はとてもですね、プライドが高く、神様を認めること、神様を信じること、従うことができないでいるのであります。そして人間の最大の誘惑は何でしょうか。それは自分が神になりたいというですね、そういう考えであります。自分が神になれるなどとですね、考える人は少ないと思いますけれども、しかし神のように振る舞いたいと考えるのであります。そのために人間は何をするでしょうか。権力を得ようとします。また高い地位に就こうとします。さらにお金持ちになろうといたします。それだけではありません。学歴を求めて賢くなろうとします。そのようにして自分の思うように振る舞って他の人を支配したいと考える、こういった思いがですね、自分が神になりたいというですね、誘惑であります。まさにアダムとエバは蛇に姿を変えた悪魔の誘惑に負けて善悪の木の実を善悪の知識の木の実を食べてしまった時と同じであります。アダムとエバはどうして神様に禁じられた木の実を食べてしまったのでしょうか。それはその木の実を食べる時に、食べることによって賢くなれる、神のようになれると考えたからであります。そしてそのように神のようになりたいと考える人は 神を認めません。どうしてでしょうか。それは言うまでもありませんけれども、自分ですね、神になりたいからであります。神様は自分にとって敵対するものですから、決して歓迎することができないのであります。最初律法学者がイエス様を神だと認めなかったのもこれと同じであります。イエス様を神だと認めることは、イエス様に頭を下げることになる。彼らは自分たちの権力、立場が失われることをですね、恐れたのであります。皆さんはいかがでしょうか。皆さんと神様との関係はどのような関係でしょうか。神様に作られたものとして、神様の子供として、神様の言葉に従って、神様の愛と恵みをいただきながら生きているものでしょうか。それともですね、神を認めず、ね、自分が神のようになりたいと考えて、神様に敵対して、自分の力に頼って、自分の頑張りによって、また自分の運によって生きるものでしょうか。日本の国には矢をよろずの神と言われますように、たくさんの神々が、ね、祀られております。日本人はよく信心深いとですね、言われます。しかしこのたくさん祀られているということは、信心深いように思いますけれども、実は一人の神様では満足しない、私たちの人間の心をですね、表していると言えると思います。そして人間の必要に合わせていろいろな神々が生み出されている、ね、このことはどういうことでしょうか。人間の必要に合わせてですね、いろいろな神々が作り出されている、ね、これはこういった神々がですね、本当の神ではなくて、実は私たち人間がですね、神であるという証拠であります。本当の神様は人間の手によって作られた偶像ではありません。本当の神様はこの世界と、そしてその中にあるすべてのものをお作りになった方。今日の聖書箇所にありますように、天と地と時間と私たち人間を作ってくださったお方であります。そして神様との正しい関係とは、神様に作られたものとして、神様の子供として、神様の御言葉に従って愛と恵みをいただきながら生きるのであります。この生き方をもう一つ別の表現で言うことができますけれども、私たちは神様と一つとなっていく生き方とですね、言うことができます。キリストの心を自分の心とするというですね、聖書の言葉がありますけれども、神様と心がですね、一つにされている、それが私たちの人生の目標であり、そのような方向で生きていくときに幸せな人生と導かれていくのではないでしょうか。どうしてでしょうか。この世界の中心が神様だからであります。私たちが神様と一つとされていくと、神様を中心にこの世界が回っていきますので、必然的に私たちの中心にこの世界がこうあたかもですね、回っているかのようにですね、思えるのであります。ところがこの世の多くの人は、この世界の中心が神様であるということにもかかわらず、その神様をこの中心から、ね、排除して、ね、自分が中心に座ろうとする、本当にですね、恐ろしいことであります。私たちは神様によって作られたものでありますので、神様と戦ってもですね、決して勝ち目はありません。それなのにどういうわけかですね、負けを認めることなく神様に一生懸命ですね、戦いを挑んでいくのであります。それは非常にですね、愚かなことだと言えます。イスラエルの王であったソロモンは、旧約聖書の箴言の中で、 神を恐れることが知恵の始めであると言っています。神様に戦いを挑んでも勝ち目はありません。無駄な抵抗はやめましょう。神様は天地の作り主、私たち人間をですね、作ってくださった方であります。振り返りまして、今日は作り主なる神と題しまして、この創世記一章一節からお話をさせていただきました。私たち人間は二つの関係の中で生かされている。一つは人との関係、そしてもう一つは神様との関係。この二つの関係が良い人は幸せな人生を歩むことができるということでありました。神様と私たちとの関係とはどのようなものでしょうか。神様は天と地と時間と私たち人間を作ってくださったお方であります。そして私たちは神に作られたもの。そんな私たちはどのように生きていったらよいのでしょうか。神に作られたものとして神の言葉に従い、神様の愛と恵みをいただきながら生きるということです。自分が神になろうとしたり、神様に敵対するのではなく、神様の言葉に聞き従いながら神様と一つとなっていく。するとどのようなことが起こるのでしょうか。この世界は神様を中心と回して回っています。その神様と一つとなることで、私たちもですね、世界の中心となり、ことが最善へと導かれていくのであります。私たちはその神様と共にですね、歩むことができる、その幸いをですね、覚えて、またこれから始まります1週間の歩みを進めてまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。恵み深い愛する天の父様、今日は北新潟キリスト教会の、主が愛するお一人お一人とともに礼拝をお捧げすることができ、またあなたの御言葉に聞くひとときを備えてくださり、心から感謝をいたします。今日は創世記の一章一節のお言葉から、神様がどのようなお方であり、また私たちはどのように生きるべきかということをもう一度教えていただくことができありがとうございます。神様はこの天と地、そして時間をも作られたお方であります。そして私たち人間を作ってくださったお方でありますけれども、どうか私たちは本当に神様に敵対したり、また自分中心に生きるそのようなものではなくて、本当に神様の御言葉に聞き従いながら、神様の伝えてくださる恵みをいただきながら歩むものとさせてくださいますように、心からお祈りをいたします。北新潟キリスト教会の2017年の歩みを神様がさらに豊かに祝福してくださいますように、この教会に原山先生ご夫妻を本当に神様が使わせてくださり、このような素晴らしい街道を剣道することができ、本当に期待を持って、将来に期待を持って歩んでおられることと思いますけれども、どうかますますこの教会をあなたが祝福してくださり、この地域にある方々にイエス様の福音を述べ伝え、そしてまたキリストの体なる教会がしっかりと立て上げられていくことができるように、この年の歩みを神様が祝福してくださいますようにお祈りをいたします。今日のこの時をありがとうございます。すべてを感謝し、またすべてを主の御手においだにして、救い主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。